それでは本日与えられているメッセージの聖書箇所を朗読いたします。本日与えられていますのはピリピ人への手紙の1章18節から26節まで、口語訳でお読みいたします。ピリピ人への手紙の1章18節から26節です。聖書口語訳の308ページになります。するとどうなのか、見えからであるにしても真実からであるにしても、要するに伝えられているのはキリストなのだから、私はそれを喜んでいるし、また喜ぶであろう。なぜならあなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによって、このことがついには私の救いとなることを知っているからである。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし肉体において生きていることが私にとって実り大きい働きになるのだとすれば、どちらを選んだらよいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体にとどまっていることはあなた方のためにはさらに必要である。こう確信しているので、私は生きながらえてあなた方一同のところにとどまり、あなた方の信仰を進ませ、その喜びを得させようと思う。そうなれば、私が再びあなた方のところに行くので、あなた方は私によってキリストイエスにある誇りを増すことになる。なろう。ここまでです。それでは、子どもたちのためのメッセージに続き、究極の喜びと題して西堀先生にメッセージを取り継いでいただきます。
天気が変わったんでしょうかね。明るい感じがしますけれども、ここに帰ってきて共に、主を崇めることができること、またオンラインの皆さんも一緒に主を崇めることができること、感謝いたします。このピリピ人への手紙の1章の18節から26節を通して、究極的な喜びという題でメッセージをさせていただきます。究極的な喜び、ピリピ人への手紙の1章の18節から26節でも、この前後のところも、特に前ですね、12節からくらいからのところを視野に入れてお話をさせていただきたいと思います。皆さんは究極的な喜びという題のメッセージでありますが、皆さんは、どんな時に喜びを感じますか？最近嬉しかったこと、どんなことを思い出しますか？ねえ、どういうことでしょうかね。私たち、大体ですね、人に褒められたこと、認めてもらったことは嬉しいですね。逆にダメ出しをされて、コテンパンにやられたらですね、嫌になってしまったり、もういいと思ったりしてしまうこともあります。6月号の月報のお証しは三村ケイティさんでしたけれども、黒木教室やりましょうっておっしゃったときに、いや私は絵が苦手でっていうふうに申し上げたで、そう多分言ったんだろうなというふうに思いますが、あんまり乗り気じゃなさそうだった、そうでしょうかね。いや そこまで自覚はないんですけれども、でもですね、とにかく苦手は苦手であります。よくお話しする話ではありますが、なんでそうなったかというと、小学校1年生の時に学校の先生、おじいちゃんの先生だったんですが、その先生、私は大好きな先生だったんですが、図工の時間に色紙を貼ってなんか作るというね、絵を描くみたいな、そういうものが作業があったんですが、 その私が作業、話を聞いてか聞かないか、全部最後まで聞かなかったかもしれませんが、とにかく作業を始めてすぐに、先生が私の作品というか、まだ始めたばかりの私の作品、まだ何がこれわかんないレベルの作品、それを持ち上げて、はい、皆さん、これは悪い例ですって言った。もう、めちゃくちゃ傷つきましたね。今考えてみると、そりゃそうだよな、これは悪い例だよな、っていうようなことなんですよ。ちぎり絵みたいな、ちょっと説明すると、ちぎり絵みたいな、絵なんですけれども、そのちぎり絵の、この、は、で、小さくね、小さく紙をちぎって貼っていくんですけど、私は、町を描こうと思って、真ん中に、ベターっと長い茶色い紙をベターっと貼ったもんですから、はい、これダメですよ。こういうことやっちゃダメですよって言われたみたいで。あ、今思うとそれは悪い例。確かに悪い例だったんですが、とにかくですね、それから、悔しかったし、悲しかったし、一発で私は絵が下手で、図工の時間は楽しくないものだ。うまくできない。そう思ってきました。そうやって30年、40年生きてきました。でもですね、今やこんなに毎週自分で絵を描いて子供たちのためにお話をするのですから、私の凝り固まった心をほぐしてくださった、ケイティ先生にですね、心から感謝をしています。本当に、嬉しいですね。今ね、こうやって絵を描くの楽しいですね。今でも上手じゃないです。今でも上手じゃないですけど楽しいです。どうしてですか？褒められるからですよ、皆さん。先生、いいじゃないですかって言われてて、褒められちゃうね。それですね、もう、下手でもこれは個性ですよって言われるもんですから、そうかなっていい気になっちゃう。認めてもらったからですね。黒木教室、宣伝しますけど、いいですよ、本当に皆さん。特に私みたいに絵が苦手だっていう人にとってはですね、最高だと思いますね。そう、褒められたり認められたら嬉しい。そりゃそうですよね。あとどんな時に喜びがあるでしょうか。ジョイジョイキャンプ、最近はですね、無理はしないで、無理をしすぎないようにっていうふうに感じにはなっているんですが、私が30代の頃、今から20数年前はですね、めちゃくちゃ無理をしてましたね。毎日子供たちが3時頃に終わって帰ると、その後翌日の準備、8時、9時、10時まで作業をしてました。人によっては、この、仕事休めないから仕事が終わって夜6時半とか7時頃に来られて手伝いをしてくださる方がいらっしゃってですね、一緒になって夜7時、8時、9時頃まで頑張って作業してました。ヘロヘロになってしまいました。でも1週間のキャンプ、ものすごい達成感がありました。よく、こんなこと高校の文化祭以来だね、みたいな話をしてました。何かをやりきった時の喜び。何かを本当に、この頑張って頑張って頑張って何かをやりきった時の喜び。それはまた大きなものがあります。みんなで問題を乗り越えて、目標を達成した喜び。皆さんお仕事をしている中でも、そういうものを経験なさることがあると思います。大変だと、これは大変だ。でもですね、一生懸命頑張っていろんな人に助けを求めて助けてもらって、なんとか道が開かれて、ああ、業績が上がった、このプロジェクトが終わった、嬉しい。そういうことはあると思いますね。学校でもあるでしょう。一生懸命勉強して、いい成績を取った時の喜び。スポーツでも、みんなで頑張って汗水流して苦しかったけれども、もう優勝した時の喜び。もう本当に諦めないでよかったな、あると思いますね。もっと日常的なことで、美味しいものを食べるとき、嬉しい喜びがある。仲のいい友達と楽しく過ごすの喜びがある。いいものが安く買えた、喜びがある。いろいろあるでしょう。でも、私たちにとっての究極的な喜びって何でしょうか。私たちにとっての本当に何にも変えがたい、他のものを失ったとしてもこれがなければという究極的な喜びは何でしょうか。何が私たちの第一の喜び、一番の喜びでしょうか。そして何が一番の喜びであるべきなんでしょうか。今日はこの喜びの手紙と言われるピリピリの手紙、これから毎週ですね、1、2、3、4章と読んでいきますけれども、この今日はこの一章からこの聖書の言葉に聞いていきたいと思うのであります。まず第一に、 キリストが崇められる喜びってことですね。キリストが崇められるよ。聖書は私たちの喜びは究極的なことを言ってしまうと、神様の栄光が表されるものなんだ。それが私たちの究極的な喜びなんだ。先ほど私たちの喜びは何だろうかとお話ししてきました。達成、何かを達成すること、褒められること、認められること、得をすること、頑張って何かの成就すること、いろいろあるでしょう。でも、聖書は究極的には、私たちは自分を喜ばせることによって喜びを一番感じることはできない。目的を持って私たちを作り、私たちを愛し、私たちと共に歩もうとしておられる神様、その神様の栄光を表していくときに、神様が褒めたたえられるときに、私たちは一番喜びを感じるのだというのであります。先ほど賛美、特別賛美をしていただきましたけれども、ね、あの歌は、あの英語のもともとの歌詞は、He exalted ですね。神様が褒めたたえられる、神様が崇められること、それを求める歌でありましたね。それが私たちの究極的な喜びなんだって。このパウロはですね、このパウロ、この手紙を牢獄の中で書きました。先週もお話ししましたが、ローマの牢獄の中で書きました。今日読んでいただいたところの少し前のところですね、ご自分の聖書をお持ちの方は開いてくださったらいいと思うんですが、一章の十二節からのところを読むならば、この、パウロが囚われてたんですね。十二節、十三節なんかを見るとですね、私がこの獄に囚われていることによって、兵隊さんたちも、この、イエス様のことを知ることができたんだって、それが素晴らしいって言ってるんですね。パウロは自分自身を見張っている兵士たちにイエス様のことが伝えることができている。これが素晴らしい。そしてその兵隊さんたちの間に、この兵隊さんたち全体にその評判が広がってるっていうんですね。中には、まあこれは聖書に書いてないですが、中にはパウロと話をするのが楽しくて、早くまたパウロさんの担当にならないかなと楽しみにしていた兵士たちもあるいはいたのではないだろうかということを言う人までいるくらいであります。それだけではなくて、でもそれだけではなくて、兵隊さんたちだけじゃなくて、パウロ先生が捕まっている、イエス様を伝えたがゆえに捕まっている。まあ今もですね、全世界を見るならばイエス様を信じて、イエス様を伝えるというだけで、捕らえられて自由を奪われてしまう人もいるわけでありますけれども、そういう、イエス様に従うことによって苦しみを受けている人々のことを思うならば、私たちも勇気を持って、私たちも大胆にこの福音を伝えていこう。自分も捕まることがあるかもしれない。自分もひどい目にことがあることがあるかもしれない。人々に理解されない。人々にこの攻撃されることがあるかもしれない。でも私はこの福音を大胆に伝えていこうという人たちが起こってきたというのであります。これも素晴らしい喜びでした。私が捕まっていることによって励まされて力もらってこの大胆に福音を語る人たちが増えてきた。これは素晴らしいって彼は言っている。でですね、でもですね、もう一つあった。もう一つあったのは、この、党派心で伝えていた人たちがいて、パウロに対する対抗心って言いましょうかね。パウロに対する、まあ、パウロが今捕まってるから今のうちに俺たちの勢力を、強く広くしてやろうってイエス様を信じてる人たちの中に、そんな不届きな奴らもいた。ね。イエス様を信じてると言いながらですね、自分たちの勢力がとか言ってる人たちがいた。ね。私たちそういう話を聞くとがっかりするし、そんなのはダメだろうって思うわけでありますが、でもですね、今日の聖書箇所を読むならば18節最初に読んでいただいた18節にはするとどうなのか見えからであるにしても真実であるからにしても 要するに伝えられているのはキリストなのだから、私はそれを喜んでいるし、また喜ぶであろうって書いてある。見えからだ、真実から、これそういうことなんですよ。まあ、もう本当に喜んで、いや、パウロ先生捕まってるけども、私たちも本当にイエス様のために命かけていこうって、本当に真実に伝える人もいれば、もうパウロが捕まってるから今のうちだって言ってですね、遠発信でやる人もいる。でも、どちらであったとしても、要するにイエス様のことが伝えられるならば、それで私はいいんだ、嬉しいんだって彼は言ってる。で、パウロにとって、そのイエス様が崇められること、イエス様が褒めたたえられること、これが何よりも嬉しいことだったんです。だから、そのプロセスの中で、自分が不当な扱いを受けようが、自分が人々から、攻撃されようが、恥ずかしい思いをしたり、誤解されたり、非難されたり、ダメ出しをされたり、あることないこと言われたり、そういうことがあったとしても、それはなんてことない。自分にとっての喜びは、イエス様が崇められることなんだ、というので。皆さん、これはすごいことですね、皆さん。私たち先ほど申し上げたように褒められたら嬉しいですよ。反対にダメ出しをされたら傷つく、悔しい。他人が重んじられると妬みを感じたり、どうしてと思ったりする。正当な評価をしてもらわなかったら悔しくて不公平だ、理不尽だ。みんな何を見てるんだろう。上司、仕事だったら上司は何を見てるんだって。みんな私のことを分かってない。そう思うじゃないですか。自分がどう見られるか。それは気になります。でも、パウロは、そんなことはどうでもいいって。私はどう思われても、どう扱われても、大切なのは、イエス様が褒めたたえられること、イエス様が崇められること、神様の素晴らしさが褒めたたえられることなんだから。実はですね、これは信仰の成長の上で、とても大切なポイントであります。私たちは聖書のことがよく分かったり、聖書のことを上手に説明できること、それができたらいいなと思うことがあります。それは素晴らしいことです。ぜひ聖書を一生懸命読んでもらいたいし、学んでいただきたいし、いろんな習慣に入れて学んでいくことも素晴らしいことです。でもそれ以上に、クリスチャンの生涯において、自分ではなく、私ではなく、神様が褒めたたえられること、神様が崇められること、それを心から喜んでいく、神様が褒めたたえられるためにはどうすればいいんだろうかって、そのことを考えていく、それが大切なことです。皆さん、いよいよ暑くなってきて、ビーチに行きたいという方もいらっしゃると思いますが、まあ、私も行きたい方なんですが、このニュージャージーのビーチですよ。ニュージャージーのビーチ、今から150年くらい前、1800年代の半ば頃でありますが、多くのクリスチャンの集まりが持たれました。ね。ビーチでクリスチャンの集まりって何だと思うかもしれませんが、本当に今もですね、オーシャングローブですか?オーシャングローブとか行くとですね、立派な教会堂があってですね、その名残ですね、立派な教会堂があって、今でも夏にそこの地域にしばらく滞在するって人たちのための集会が今でも持たれていますが、その今から150年くらい前、本当にたくさんの人たちがそのビーチの集会に行ったんですね。夏の間、昼間は海でゆっくり過ごして、夜になると、そうパーティーするんじゃなくて、飲み屋行くんじゃなくて、この教会の集まり、クリスチャンの集まりに行って、メッセージを聞くわけであります。そして主催者の人々は、集会の参加者が帰っていく声を、いつも耳を澄ませて聞いていたそうであります。帰りながら人々が、ああ、今日のなんとか先生、あのメッセンジャーは素晴らしかったね。本当に素晴らしいメッセンジャーだね。というふうな話をしていたら、その集会は、まあ、失敗だったなと思ったそうです。いや、失敗まで言わなくてもと思うわけでありますが、失敗だなんて言わなくてもと思うわけでありますが、ね、素晴らしいメッセージしていただきました。ありがとうございます。いいことだと思いますが、でもですね、いや、違うっていう。もしも人々が帰りながら、ああ、神様って本当に素晴らしい。ああ、神様ってなんて素晴らしい方なんだろう。 そういう話を帰り道にみんながしていたら、ああハレルヤ感謝します、今日の集会本当に素晴らしかったですね、そういうふうに主催者の人々は喜んだっていう話が残されていますね。皆さん、私たちはどうでしょうか。人が褒められることよりも神様が褒められることを喜んでいるでしょうか。自分が注目されることよりもイエス様が注目されることを求めていらっしゃるでしょうか。自分は忘れられてもいい、覚えられなくてもいい、話題に上らなくてもいい、ただ神様が褒めたたえられれば、神様の素晴らしさが褒めたたえられればそれでいいんだ、そのように神様が褒めたたえられることを求めていこうじゃありませんか。それが注目されることとは違うレベルの究極的な喜びを私たちに与えられくれる。いや褒められたら嬉しい、そりゃそうでしょ、達成、何かね難しいことを乗り越え達成したら嬉しい、そりゃそうでしょ、でもそれとはレベルの違う喜び、神様が褒めたたえられる、イエス様が褒めたたえられる、それが喜びだ、そういう歩みをさせていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。生きることはキリストってことです。パウロここで生きることはキリスト、死ぬことは益であるって書いてありますね、言ってますね、1章の21節です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことは益です。これ難しい言葉ですね。後半の死ぬことは益である。まあ、先ほどちょっと子供たちに話しましたけど、このね、私たち、いや、そう、死ぬのは、そりゃやっぱりね、悲しいことだし、辛いことです。恐れを感じるかもしれません。でも、先ほどちょっとお話したように、本当にイエス様が迎えてくださるという意味では、益だ。それはわかります。その前の方の、生きることはキリスト。生きることはキリスト。これどういうことかなって思う。ね、キリストのために生きるって分かりやすい、ね、キリストのために生きるだったら分かりやすいですが、でもですね、それだとちょっと自分とイエス様との間に距離がある感じがしますね。イエス様のために生きる、なんか自分のなんか目的、ちょっと目的みたいな、ちょっと距離がある感じがしますね。もっと一体というかね、私とイエス様がもう一体、生きること自体がキリストなんだ、もうこれは説明しがたいですが、生きること自体がキリストなんだ、私が生きるのはキリストが生きてくださることなんだということでしょう。私とイエス様 自体が、私とイエス様が一つになって生きていく、そのように生きることができるんだ。皆さん考えてみてください。私にとって生きるとは何とかです、私にとって何とか、私にとって生きるとは何とかですって入れるとしたら何て言いますか。入れるとしたら、それはとても大切なものですよね。アートで、私にとって生きるとはアートです。私にとって生きるとは音楽です。私にとって生きるとは冒険です。私にとって生きるのは夢の実現です。私にとって生きるとは周りの人々を幸せにすることです。周りの人々を愛することです。まあ、とにかく自分の存在、自分の生き方、それと切っても切れない、これをなくしてしまったら私は何が残るんだろう、それが私にとって生きるとは何とかですって意味じゃないですか。だからクリスチャン、私たちクリスチャンが、私にとって、パウロが先生はそう言いましたじゃなくて、それだけじゃなくて、私にとってもそうです、生きることはキリストですっていうことができる。いや、本当にそうだなって思いませんか。いや、本当に私たちにとって生きることはキリストだなって。いや、イエス様、もう生きることはもうイエス様、キリストなんだって、本当にそう思う。でも、パウロはそれとともに死ぬことは益だって。本当はこの世を去ってあちら側に行った方がいい。今よりももっとイエス様と共にいることができるってね、22節ですか、23節ですね、私はこれらの2つのものの間に板挟みになっている、私の願いを言えばこの世を去ってキリストと共にいることであり、実は その方がはるかに望ましい。いや、もうこの地上の生涯を終えてイエス様のところに行くの方がずっといいんだ。今よりももっとイエス様と共にいることができるんだから、悩んだり困ったり怒ったり途方に暮れたり悲しい思いをしたりすることはない。今でもイエス様と共にいるけれども、あちら側に行ったら今よりももっとイエス様と近くにいることができる。そうですよね。私たちこの地上でもイエス様と共に歩むことができる。素晴らしい、嬉しい、イエス様と共に歩むって幸せだなって思う。でも向こうではもっと近くいれるとしたら、それは素晴らしいことですよね。だからパウロは言ってるんです。向こう側に行った方がずっといいって。でもこの世ではまだ使命がある。あなた方のために働きたい、その使命を神様から与えられている。だから私は生きる、そのようにパウロは言っているのであります。本当は死んだ方が楽、もっと自由に、もっと幸せ、もっと縛るものはない。だってイエス様と共にいるんだから、神様と共にいるんだから、もう涙も悲しみも不条理も納得できないことも理不尽なことも文句を言われたり誤解されることも何にもない。病気に苦しむことも体の自由が利かないことも、ね、体のあちらこちらが痛かったりすることも何もない。だからこの世を去ってイエス様と共にいることの方がずっと好ましい。でもあなた方のためにこの地上で使命がある。この地上でもキリストと共に生きる、キリストもこの地上で生きることもキリストなんだから、私はその使命を果たすというふうに言っているんですね。皆さん、私たちはどんな使命をいただいているでしょうか。私たちにとっての喜びは、神様があなたのために与えてくださった、準備してくださったカスタムメイドの使命に生きることであります。他の誰かではなくて、他の誰かのように生きるのではなくて、なんか無難な生き方をするんではなくて、他の人とは違う神様があなたに与えられた使命を生きることです。そしてその時に生きることはキリスト、イエス様が一緒にいてくださる、イエス様と一つになって、本当にイエス様が与えてくださったね、カスタムフィットの。イエス様ね、ちょっと原稿にないことを話すんで通訳の人に申し訳ないんですが、イエス様はね、疲れてる人は私のところに来なさいって言いましたね。疲れてる人は私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげよう、ね、あなた方を休ませてあげる。だってその後に何て書いてあるかっていうと、私のところに来て私の首輝きを追いなさいって、ね、首輝きってなんか荷物、ね、荷物を引っ張るやつですよね。でその私の首輝きを追いなさい、私の荷は軽く、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いから。その私の首輝きは追いやすいって言葉は、私の首輝きはあなたにとってぴったりだからって意味です。私の首輝きはあなたの体にぴったりだから、あなたが引っ張るのにぴったりだから。もう無理をして、本当に無理をすることじゃなくて、本当にあなたにぴったりのものを準備してから、それを追いなさいって、それを追っていくことが、私が生きることはキリストっていうことの意味ですよ。イエス様が準備してくださって、イエス様が私たちのために備えてくださった、私たち一人一人にぴったりのものを与えられて、その使命に生きていく、そのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。皆さんの中で使命が、神様が私にカスタムメイドのこのぴったりフィットのこの準備してくださったな、これがイエス様の私に対するこの使命だなというものがあるならば、本当に感謝して勇気を持ってそれを担っていきましょう。もしもそれがわからない方がいるならば、求めようじゃありませんか。待ち望もうじゃありませんか。神様を教えてください。神様はあなたの使命に、あなたの私のために準備してくださっている使命に私は生きていきますから、ああこれだなっていうのが与えられた時には本当に 勇気を持ってそこに歩んでいこうじゃありませんか。主は一人一人に特別な使命を持っておられて、その使命のために共に歩んでくださる方であります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、神様、私たちがこの地上で歩む喜び、神様、たくさんの種類の喜びを与えてくださっていることを感謝いたします。でも究極の喜びなんだろうかと思ったときに、それはあなたを崇める生涯であり、あなたから任された使命に立つ生涯であります。神様、どうか私たちにそのような歩みをさせてください。神様、あなたが与えてくださった使命を担っていくことができますように、それを通して私が注目されることではない、本当にあなたご自身が注目され、あなたご自身が褒めたたえられるような生涯を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。